宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そして この番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何というべきでしょうか。
いやー、株めちゃくちゃだぞって感じですよね。
めちゃくちゃだぞ、
まあ、ありましたね、うん、本当にね。
本日は592円45銭安、22,682円飛び8銭、トピックスが 1823.74 マイナス 40.46 ポイント、日経平均株価大幅続落となりまして、75日移動平均線も割り込みました、
うん。
まあ、基本的にはですね、私はですね、昨年の暮れのところにね、
はい、
戻るだろうという、うんうん、まあ、見方でいましたけれども、まあ、結果的にはまあそういう感じになりましたね。
ちょうど、今日大農会のところの高値を下回ってきて、
そうそうそう、ちょうどその
100円弱下回ってるわけですね。
大きく下げた場合ね、昨年の暮れのところかなということでしたけど、うんうん、まあ、そこのところまではちゃんと下げたというか、まあ、大体計算が働くところまでの下げでしたね。
言い方がうまいですね、はい、今後は計算の働かない、領域に入るとかなんか言い出すんじゃないでしょうか。
いや
これ止まるんですかね、これ。
いや、それはあれですよ、いつだってほら、降りやまない雪はない、降りやまない、止まらない風はないね、必ず止まりますから。それは別に、じゃあ明日止まるかってやるとね、すぐ答えは出ませんけれども、一応大体止まります
よ、ね、いや、大体止まるっていうのは、
はいはい、
明日と言わないですけれども、近々止まる、
近々止まる、
近々、そうです、ね、近々で1週間以内ぐらいですか。
そこは
詰めますね。
詰めます
ね。これ気になっちゃ
う。風だったらね、そういう予測がつくんですよね、うん。咳がコンコンこれはまあ今週いっぱいぐらいですねとか言えます。
例えばよく言うじゃないですか、
はいはい、
次のメドはとか、
はいはい、
どのぐらいですか。とりあえずほら、はい、去年の末の水準ぐらい
は
100円弱ぐらい安いところに来ちゃいましたよね。どうですか、次のメドは。
もうちょっと下げることもないかと思いますけど、ただもう皆さんご存知だと思いますけれども、米国のその、長期債利回りがね、
はい、
2.85 まで行きましたですから、だからこれがね、2.83 とかね、82とかね、うん、まあなってくれればそれでことは終わるんですよね。
やっぱり金利発ですか。
そりゃそうですね。利回りは非常に、我々はほら、0.79 がさ、0.85 になろうがなんだろうが、ね、貯金通帳が増えるわけじゃないから、
うん、
ね、全然気にしませんけど、機関投資家にとっては重大事なわけですよね。
うんうんうん、
1兆円とかやってるとか、やつじゃなくてところもあるわけですから、これはね、億単位という、それもね、何百億単位でやってますから、やっぱり結構響くんですよね、
うん。
そうしますとやっぱり上がってきますとね、株金利高イコール一応株安ですから、
うん、
短期的に見るね、
うん、
ですからそれは当然売ってきますよね、うん。だからこれが少し下がってくれれば、まあ、そんなに悪くないと。そうするとどういうことになるかというと、はい、円がね、下がってる形になります。金利高ということは、ドルが上がるということにもなりますのでね。
本当は。
そう、
本当はですよね。
本当はそうですよね。で、そこのところがあまりにもこう、ショッキングな下げが先週、米国市場あったためにね、そう忘れられてますけど、だんだん、ちょっと違うかもしれないねというふうには、だんだんなってくるんですよね。
うん、
だから、まあ、でもね、私は基本的には今の状況っていうのは 3% を目指す動きだと思いますよね。
アメリカの金利は。
そうですね。だから 3% はやっぱり、あって、おかしくはないんですよね。だからといって。
まだ下がりますね。
それはそうですね。例えば 3% いったとするじゃないですか、うん。すぐ下がっちゃいますよね、その場合は、
うんうん。
でもその繰り返しで上がっていく分には構わないんですよね。
うん、
だからだって、金利はだって、かって結構高いですからね。
うん、
5% だとか、あってもおかしくないわけですよ。おかしくないっていうか、うん、ない方がいいんですけど。
うん、
もう本当に温泉でね、38度ぐらいに慣れちゃったところにさ、42度になったら、40度超えたらもう暑いじゃないですか、
うん。
でもどこまで耐えられるかだから、42度ぐらいは耐える人がいて、タレントさんのある人は48度とか言って、本当かいなって思いましたけどね。
じゃあ 3% は、うん、まあ耐えられる水準なんだけど、うん、急に上がるとびっくりしちゃうんだけど、
そうそうそう、
こう
徐々に、ね、じわじわ徐々に体が慣れてくるわけですよ。だから徐々にって、じゃあどれぐらいのスピードで体が慣れてくるかというのはちょっと分かりにくいところありますけど、
うん、でも金利がね、そうなろうがどうなろうが、はい、企業業績がいいんだから、そんなもん跳ね飛ばせるじゃないかっていう議論だってあると思うんですよ。
いや、その企業業績もそうやって金利が上がっていくとね、物が売れなくなるんじゃないかなというふうに、うん、あらゆる心配をするわけですよね。でそこによく考えてみたら、何でしょうか、日産なんかのね業績、あと特にホンダの業績を見て分かりますけど、そうですよね。ですから、それはアメリカでの販売もさることながら、はい、減税をしてますから、うん、その分が大変な利益になってるわけですよ、うん、そういうふうなことを評価しますとね、ホンダの株は上がってるはずだと思うよ。
今日は上がってます、7267のホンダ、あとソニーと逆高高です。
そう、正当な見方をされてるわけですよ ね、うんうんうん、ね、ソニーの場合は社長が交代すると、うん、いうことを、ね、評価されてて、うん、新しい社長はなんか眉間にしわ寄せてどうのこうのって、
財務畑の出身ですよね、
そういうね、こうネガティブな報道がありました、う
ん、書いてありましたね、眉間にしわ、
そうそうそうそう、私はね、はい、新社長というか次期新社長はね、評価できると思うんですよね。ということはどういうことかと言いますと、時価総額を意識した経営をしたいという一言もありましたね。
おっしゃってましたね。
これは非常に大きいわけですよ。うん、普通経営者さんはなんかね、もう株のことはもうちょっと置いときたいなって感じになってきて、はい、時価総額をちょっと無視するというか、うん、目をつむってるところがあるんですけど、うん、今度ソニーの新社長の非常に評価できる点はね、前年しはどうのこうのっていうところは次元を超えて考えなきゃいけないんですよね。うん、アップルが94兆円の時価総額、うん、グーグルが89円の時価総額であると、ソニーはそれに対して6兆円の時価総額であると、うん、これは10分の1、あ、15分の1に満たないです、はい、うん、ね、時価総額というのは企業の現在金銭価値なんですよね、うん、金銭で見たときにソニーがいかにね、小さい企業になってるか、何もさアップルで比べなくていいじゃないかというので、かつてはアップルの上にいたんだから、うん、それが15分の1の金融資産というか金融お金で計算するとね、うん、そういうふうな小さい企業になってしまって、小さい企業じゃないですよ、うん、ないけれども比べればですよ、うん、そんなに差がついちゃったかということですから、なんとかしたいというふうに、言ったわけですよね、うん、言われた、うん、これはやっぱり時価総額を上げるのは容易じゃないですけど、業績を良くする、やっぱり企業イメージをやっぱりちょっとね明るいものにしたりなんかいろいろしなきゃいけないですよね。宣伝も打つかもしれないしね、いろいろですよ、とにかくね、うん、そこがねやっぱり、ね、評価すべきところじゃないかなと思いますね、
はい、かつてウォークマンを出した会社が、
そう、
そう、 iPhone 出せなかった、
そうそうそう、そうですよ、だから、うん、そこを意識していることそのものがね非常に評価できるってことですよ、うん、普通時価総額を上げたいというか時価総額を意識するという発言ですからね、
はい、
はい、
は
い、
では
次のコーナーいきましょう。
復習いきます。先週は三住グループ9692でした。3595円からで今日は 4% ぐらい下がって3245円となっております。この間の高値は3600等円です。
三住グループ株価ね、
はい、
これはちょっと苦しいでしょうねってね、
ですね、
三住グループはこう決算を、ね、発表したので、今のねちょっとやりにくい相場の一つの特徴としてね、
はい、
高決算が出ても情報修正しないとすぐ売られちゃうっていうの
でしょうね。
それにちょっと引っかかったことありますけれども、まあ今は全体下げましたから、まあここから仕切り直しということに私はなると思いますよね。中身はいいんですけど、うん、情報修正がなかったということがございますね。うん、
その前は1月22日の銘柄アルファベットサムコ3436、3340円からで2829円。
これも厳しいな。
はい。これも厳しい、
ね、この日が高値になってますね。
そうですね、これもちょっと厳しいんですけど、うん、今は全て厳しい。
ちょっとハイテクの方が今日下げが多かったですかね。
やっぱりハイテクは軒並み下げじゃないですかね、
うん、
その前昭和電工4004は、はい、5240円からで今日4895円、 5% 超の下げになりましたね、
う
ん、
そうですね、まあどれもこれもね売られてますから、ちょっとここはね、少し踏ん張ると いうところですね。
ちょっと飛びますかね。
これはね、それ相当、はい、個別銘柄でね、はい、全体相場は多少違う部分があるじゃないですか。
はいはい、
安くなったから買いに行こうなんて、まだ考えるの早いですか？それともいい水準ですか？それで。
それはね、やっぱりね、一発決め打ちは難しいから、ちょっとね、資金を3つに分けてね、買い下がっていくのは悪くないと思いますね。ものによりますけど、ね。
3つに分ける。
うん。先週は西武やなかったっけ？
先週はミスミグループ。
ミスミです。
あ、そうか。
はい。
はぁ、そうっけ。わかりました。
隠し玉持ってたんじゃないですか、先週。
先生、迷ってそっちにしたとかですか？
だいたいね、2、3個持ってくんだよ。
西武グループってやりませんでした
ね。西武
ないですね。記憶にある限り相当昔までないですね。あ、電車は小田急だった。西武はないです。
横浜アリーナをマリーナか、横浜経営してるとか。いやいや、違いますよ、だからね。違います。
西武。はい。はい、じゃあ、ハウス食品2810は今日プラスです。
ああ、ね、ちょっと、そんなにね、華々しく。
取引所がどうなってんの？その次の週だって、12月ね、去年の。
はい、あえて聞いてるね、これ下がってると分かってるからね。
あえて飛ばしました。
いや、あえて飛ばしたんですよ、やっぱり。現実を伝えないと。
ちょっと、はい、トヨタ通商がだいぶ下げてるなって思って
ますね。12月の4日の銘柄ね、
まあ、ハイテク周辺とかね、
リチウムイオン、
そうそう、う
ん、行った時からは上がってるんですけどね。あと今日決算が出てたのがちょっと前になりますけど、キッコーマン、
ああそうか、
うん、
11月の27日の銘柄ですけど、はい、今日 4.5% バチューで決算が出て下げました。
あ、はい、
今日4295円、205円安になってるんですが、これが11月の時は4775円、1月9日が高値なんですけど、やっぱり豆乳はいいんですって。国内の豆乳、北米の醤油はいいんですって。
そうそうそう、
いいですね。でも情報修正がなかった、
うん、情報修正ない、
しょうがない。
そんなにさ、年間年次情報修正なんか知らないよな、正直。
今日の面からいきましょう。
はい、今日はね、
今日、
はい、
日産自動車です。
日産自動車7201は、はい、本日1169円50銭、3円50銭安と、他に比べると 0.3% ぐらいと下げが軽微です。
あ、そうか。僕ね、やっぱりね、サザエさんの、ね、スポンサーになったことが大きいと思うんですよね。
サザエさんですか、
うん、そんなことって言われると思うんですけど、やっぱりその長期的視点に立って出るからね、サザエさんのスポンサーになったと思うんですよね。で、サザエさんはまあ視聴率が落っこってるということなんですけども、うん、やはりね、国民的番組ではあるんですよね、夕方のね。
ですね。
で、それで家族でまあ一応見てるわけですよね。親父さん見てないかもしれないけど、お母さんと子供さんは見てると。そうするとどういうことになるかというと、10年後20年後を見たとき、したときにね、
はい、
日産のイメージってのは残るわけですよね。だからそういう意味でね、僕はトヨタが買うかなと思いました、スポンサーになるかなと思いましたけど、やっぱり日産だってね、日産はセンスあるなと思うんですよね。だって、三菱自動車を購入したのも日産ですよね。その結果どうなったかと言いますと、世界販売台数第2位ですからね、トヨタを追い越してるんですよね、三菱を加えたことによって。だから日産はね、ちょっとね、軽視できないような形になってるんですよ。だってトヨタは3位ですよ。トヨタはなんでやんないのかって、うちはグループ他にもあるしねっていうことでやってると思うんですけど、うん、でも3位になっちゃったっていうのはね、やっぱり残念なことですよね。首位だったんだから。
なるほど。
だんだんそうやってね、僕はね、そのセンスのある経営をしていかないとね、うん、だんだん凋落してくると思うんですよね。
そうですね。フォルクスワーゲン、日産、ルノー、トヨタですよね。
そうです。そうです。で、
そんなもんです
よね。トヨタはね、うちは本当に、うん、いやいやそんなねとかいうふうな、実力あるかなっていうふうに思ってると思うんですよ、
うん、
サザエさんなんかとかいう思うかどうか知りませんけれども、うん、少なくともそこにすぐね日産が食いついたということがね、やっぱり評価できると思うんですよね。
やっぱり目のつけどころが違いますね、
日産がね、
うんうん、
日産がね、メインスポンサーになりました、
はい、三菱自動車そこ買ったんだから、三菱自動車、うんうんうん、
なかなかね買いにくかったと思います
よ
ね。
買いにくかったですよね。あれはちょっと買いにくかった
んだと思いますよね。日産は狙ってんだよね、
うん、
ゴーン社長はね、
ゴーン、
う
ん、
そう
ですね、ゴーンさんですね、
ゴーン会長っていうか、まあ、それも引き続きやりますからね、またね、
またやるっていうでしょ、うん、うん、そういうことです。
ということで今日は、ということで今日は日産7201、
そうです、
はい、次のコーナーいきます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決算。この卑弥呼の決算にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発として販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お願いします。まず、はい、卑弥呼さんの数字を 見ますと、本日は58となっています。下降中です。お告げ度50のラインを切って下降するものと思われます。1、2ヶ月前に直近の高値が存在したら、間違いなく下降が続くと思われます。
これ、先週とほぼ同じで、これ、校長。
はい。
この、卑弥呼に、この前文句つけてましたね。卑弥呼が言ってる通りじゃないですか、今日の相場も、先週から。
はい。私は他の情報に気が取られまして、でも卑弥呼はやっぱり年初来出来高が減ってるっていうのをしっかり見ておって、下降だ下降だって。いやー、25日移動平均線はまだ上ですよと申し上げましたが。
先週もこの50を切ってという文言ありましたよね。
そうですね。私は乾杯ですね。
25日線を切ってきちゃいましたもんね。
そうです、
ね。卑弥呼はやっぱり恐るべしですね。
いや正直言って恐るべきだと思いますね、この予測はちょっとつかなかったと思いますね。
出来高なんですかね。
え、
出来高、
さあ総合、
そう
出来高、ね、
まあ、いろんなものをこれ日々が見てね、
そうですね、出来高加重移動平均線も参考にしてますのでですね、出来高が減ったっていうのをしっかり見てた、私は期待値で
期待、あの、今回卑弥呼に助けられた人って多いんじゃないでしょうかね、使ってらっしゃる方
ですよね。
そうですね、事前にね、ね、そういうあれ出してますから、ね、
そういう意味で言ったら北浜さんも、ね、この前もこう引き気味のコメントをしてましたからね。
卑弥呼ほどじゃないですね。はい、残念ながら、
ね、卑弥呼はズバリとね、
そうでした、
今後も下落する、
まあ、そういうことです、そういうことですね。
そうですね、
という卑弥呼なんでございますが、卑弥呼の出してくれた個別銘柄、今日は何を紹介していただ
きますか。そうですね、谷底で、活躍する卑弥呼さんの谷のお告げ、はい、9月6日合格銘柄をご紹介してみます。コード番号3543、コメダホールディングス、コメダホールディングス、合格日翌日の寄り付き値が1875円、その後の高値が2180円というのがあります。単純に差し引きすれば305円、1000株だと30万5000円ということになりますが、まあ30万近いところまでは頑張れるかなという気はしますけれども、
これでもお告げが出た翌日、窓を開けて高く寄ってるのにこれぐらい出たんですよね。
そうですね。
ところで最近の直近のところで卑弥呼はいろいろなものをやっぱり銘柄出してきてくれてますか。
いや、谷のお告げはまだもうちょっと下がらないと。
いや、他のところはどうですか。お告げ、あの、個別銘柄いろいろ出してきてます。
あ、個別銘柄で、これは売っといた方がいいよとか
っていう、あ、買っといた方がいいっていうのはないですか。、はい、
まだ買っといた方がいいというのを力強く言うのはもうちょっと待たないとダメなんじゃないかと思いますね。はい、
そうか、これ会員の方だけ
これから出てきますよね。
ね、会員の方だけいち早くそういうのをゲットできるんだ。
出てきます。
会員になるというのはどうすればいいんですか、これ。はい、
利用料が月々 19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います。お電話お待ちしております。
まあ、安全投資ということを考えたらね、卑弥呼がやっぱり非常に役に立ってくれますよね。
役に立ちますよね、はい、そろそろ上に行きますっていうのをお告げを聞きたいんですけど、私
それはちょっと毎日見てれば出てきますよね。
ああ、そっか、
そうですね、はい、
本当にね、まあ、しばらく静観するより仕方ないわけですよね。そのアメリカ金利の動向に対するマーケットの振れなんかもありますからね。
それはありますね、うん、ですからここはねちょっと我慢しどころですね、
うん、まだもうちょっと様子を見なければというところのようですが、
ね、
そうです、
はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
失礼します。